で、加藤さんの方からよろしくお願いします。始めていること。
はい。私は生まれは宮城県なんですけども、勉強の方はどっちかというと理系で、電気系の方の勉強してまして、どうして宮城県から山梨来たかって言いますと、途中大学はですね電気系の勉強をしまして、デジタル通信です今で、携帯の何ですか基礎理論みたいなところなんでしょうけども、大学生活やってまして4年の時にたまたま群馬県の桐生市にある、シュマンドールっていうレストランにですねアルバイト1年やらせてもらいまして、それっていうのも、違った経験を就職する前にしたいなっていう動機だったんですけども、それでアルバイトで入ったんですけどもやはりフレンチのレストランなのでワインも出まして、でその中のスタッフがやっぱり勉強熱心で仕事終わってからですねワイン会を開くわけなんですけども、そこにアルバイトだけど混ざってみるって言われてそれがきっかけになっちゃったんですね。そこでワインにハマってですねワインハマったはいいんですけどもやっぱり就職はもう差し迫ってましてやっぱり電気系の会社に入りまして、 で都内 の、 電気メーカー入るんですけどもやっぱりそのワインっていう思いが、ワインに携わる仕事は何かないかっていう思いがずっとありまして、で、都内でもワインスクール行ったりとかですね、レストラン行ったりとか勉強しながら、悶々としてたんですけどもそんな中、ふと東京の隣にある山梨県っていうのはちょっと東京に住んでていまいちこう想像できなかったんですけども、勝沼っていうワインの産地ブドウの産地があるっていうことで、一度来たんですよね。でその時に全くその景色の違うブドウ畑と、ワイナリーが点在しているっていうことで、であつながるかなっていうような感じでですね、でやっぱり食探しっていうかワイナリーで仕事したいっていう思いが強くなりまして、で今現在の丸藤ブドウ酒へ、お願いしに来たんですけども、でそれが、93年ですね。93年で、今の社長がですね、棚栽培から垣根栽培にこれからどんどん展開していくんだっていうその何か転換期がありそうな雰囲気だったんですよね。ちょっと挑戦していくんだと。それまで日本のワインっていうのは全く僕もレベル的にはもう全然下というかあまり美味しいワインあったこともなかったんですけども、やっぱり時代がここで変わってくるのかなっていう感じは感じまして、この場にいたいなっていう強い思いがありまして、それでお願いしてですね就職をさせてもらったんですけども、もう19年ですかね。やはりここへ来て、ここ数年ぐらいから日本のワインがすごくレベルが高くなって評判にもなりましたけども、僕が入った時はもう全然日本のワインはやっぱり評判はそんなに良くなかったんですけど、でこちらでワインっていうことで棚栽培から垣根に入るんですけど、その棚栽培を壊すとこからまず1年には入ったんですよね。でもうワイン作りっていうよりも畑で棚壊しみたいなワイヤーとかですね本当に力仕事から入って、あと今までデスクワークだったのがもう朝起きると肩がカチンコチンバリバリになって動かない日が続きまして、 まあ、そういった思いもありまして、すごく垣根栽培っていうのにはすごく愛着がありますね、今でも。で、まあ、サラリーマンですんで、ワイナリーと家の、まあ、結婚してましたんで、ワイナリーと家の往復っていうことで、やってたんですけども、やっぱりなんとなくこのせっかく田舎に住んでるのに、こう地域の人たちと会わずに、何か会社、家、会社、もう東京と一緒じゃないかっていう感じがありまして、それからまあいろんな勝沼の方々とですね、なるべく交流を深めるような感じで、まあ自分はデブ症ですけども、まあ、一歩ちょっと出ようということで、まあ、いろんな方々とお話ししたり、まあ、助けてもらったり、これまでしていまして、それで、そうです、すいませんワインツーリズムの話をしなきゃいけないで、去年ですね、全米が飛んじゃってワインツーリズムのですね、実行委員長を去年させていただきまして、それっていうのも、ワインツーリズムって第4回目だったんですね、去年で。第1回目はまあ外から見てたんですけども、第2回目ぐらいになるときに、やっぱり垣根栽培と一緒で、何か動き出している、立ち上がろうとしているものに対して痛いなっていう好奇心がすごく出まして、このゼロからスタートするイベントに皆さんどういう議論をして、どういう課題にぶつかって、どうクリアしてイベントされるかっていうのを興味ありまして、で第2回から実行委員でやらせてもらったんですけども、そしたら去年、まあ、実行委員長をやれということで、させてもらいました。で去年ですね、まあ、ワインツーリズム の、 その準備をですねやらせてもらったんですけども、やはり何か変わりつつあるなっていうことがすごく去年は感じましたね。っていうのも、勝沼の有志の方々が勝沼ルートミーティングっていうグループを作りまして、それでワイナリーのイベントじゃなくって、もう我々のイベントというか、我々が楽しんでやるイベントにしようというところがすごく感じられるグループというかってして、その会議に出た時に感じましたのは、皆さんすごいアイデアを持ってるなと。それでそれを実行するのも早かったですし、でそのアイデアとアイデアをぶつかってまた違うアイデアが出たりとかですね、何か出せば出るんだなっていう感じはしました。で結局、まあ、そこでは9つのアイデアが出て全て実行されるわけなんですけども、僕は全然アイデアを出すつもりはなかったんですけど、その地元の方々にワインツアーをうちでやってみますかみたいな提案をさせてもらったんです。そしたら思いのほか反応が良くて、それで僕も本当にその何て言うんですか、ワインツアーをやりましょうかっていう話もですね、ポッと出たアイデアだったんですけど、それに皆さんが反応してくれて、で実際すぐそれが動いて、で皆さん、その時は5名の地域の皆さんがワインツアーを、私の案内で丸富士ブドウ州でツアーをやったんですけども、その時に農家の方が言われたのが、すごい画期的なことだと。こういうことは地元の人をワイナリーが呼ぶってことはすごく画期的なことだっていうことで言われて、それがすごく印象深いというか、びっくりしました。で意外にそれがヒントなのかなっていう思いもありましたし、でそうですね、でよくワイナリーと農家っていうところでいろいろ議論されるんですけども、 その間に何かあると何か生まれるんじゃないかっていう、そこでも話が出たり、あと地域の話が出たり、何か地元の方がね、こうワイナリーを楽しむっていう風景がなんか普通のように展開されていくきっかけ作りみたいなのができるんじゃないかななんていうのをそこで感じまして、すごくあの、まあ、去年はそのワイン作りプラスそのイベントの実行委員長ということで、あの勉強になった一年でしたね。
加納さん、あのそのワインツーリズムでの加納丸ウトミーティングはそういったあの意見をみんなで出し合って、アイデアを出し合うっていうのを、なんか加納さん の, あの職場である、ま、あの丸藤さんの中でも何かそういったことを生かされてるっていうのはちょっと聞いたんですけれども、ブドウとか
そうですそれをきっかけでもあったんですけども、やっぱり会社でもですね、やっぱり一人一人アイデアを持ってるんだろうと思いまして、会社の中でアイデア出しをやったんですけども、120個出てくるんですよアイデア。
もう全部やったん
です。全部やれないですよ、収集つかないんですけども、でも出るんですよね、それだけだけど、やっぱりそこの出たアイデアとアイデアがとまたくっついて、また面白いのが出たりということで、あの、まあ、その中の一つで今までやったことのない、まあ、丸藤としては画期的なんですけど、ブログをやろうって画期的なんですよ、ね。まあ、スタッフで回してブログを書こうっていうようなあのアイデアを出たので、そういったものをやったりとかです。
その内容がすごく楽しい内容だし、もう見てます
。もうファンがついてる。
実はよその人の反応を期待してるっていうより自分たちが楽しんでるようなブログで、でみんななんかだんだんカメラ持つようになって、ネタ作りって言ってなんかやってるんだ。なんかまた違う予想してないこの効果みたいなのがあるのかな。
ちょっと。